こんにちは。環境市民のエコマジライフの時間がやってきました。今日の担当は奥津豊子と
久保一塚です。
はい、今3日から15日までね、神戸ルミナリエっていうのをやってるんですね。
はい、
この神戸ルミナリエっていうのは95年の1月の阪神淡路大震災の犠牲者の鎮魂と復興への祈りを込めた光の祭典と言われてるんですね。でやっぱりもう15回目にそれでなるんです、
うん、
で私たちもすぐなんかずっと前にそういうことがあったなっていう感じに思ってしまうんですけれども、このルミナリエを見に行った方たちがね、やっぱりそういう方たちに思いを馳せて、やっぱり災害がそういう起こった時にみんながね、やっぱり手を取り合うとか温かい気持ちで少しでも助けられることがないかと考えていってもらえる、そういうふうな光の祭典であってほしいなって思いますね。
はい、
はい、これから約30分どうぞよろしくお使いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今年はもうちょっと終わってしまったんですけども、大学生の大学祭での環境の取り組みについて紹介していきたいと思います。まず立命館大学衣笠キャンパスでの取り組みなんですけど、ゴミの分別は割り箸、それと缶瓶、ペットボトル、廃油、段ボール、その他のゴミの5種類で、来場者には廃油、段ボールを除く3種類で、当日ボランティアのチェックマンを立てて分別の徹底を図っているそうなんですね。うん、で環境に取り組む模擬店を増やすためにエコゾーンというのを設けたんです。
エコゾーン、どんなものなんですか？
はい、例えばエコレシピ、お皿を使わないメニューとか、環境に優しいトレー、自然分解性トレーっていうのがあるんですけども、それの導入をした模擬店にはエコゾーンっていうメインストリートっていうか、客足がよく集まるところに出店できるメリットをつけたんですね。うんうん、
はい、あ、なるほど。
はい、で結果その全部の模擬店150あったそうなんですけども、うん、そのエコゾーンに出店が39店になったっていうことで、
またこれからね、増えていってくれたらいいですよね。
はい、
そうなんですね。
はい、
まあ、こういう大学祭でゴミを減らす取り組みっていうのはやっぱり大学側が言い出してるんですかね？
そうじゃないらしいんですね。有志による環境対策実行団体、和人、環境の管理人って書く和人なんですけど、そこが中心になって大学祭事務局と連携して行ったそうなんです。
まあ、学生が自分で考えて行動するっていうのはいいですよね。
そうですね。
私たちも応援したいと思うんですけど、はい、他の大学はどうなんでしょうか？
はい、同志社大学京田辺祭っていうのではね、バイオ4つ取り組みを大きくしてて、バイオディーゼル燃料の導入、ゴミ分別の徹底、リユース食器の導入、国内産間伐材割り箸と環境ブースということで取り組んだそうなんですね。
バイオディーゼル燃料ってね、車を動かしたりするんですよね。
はい、そうですね。
大学祭で導入っていうのはどういうふうなものなんでしょう？
はい、使用済みの添付ラベルなどで作ったバイオディーゼル燃料なんですけどね、それを使ったエネルギーでいろんなイベントをやりますよね、ステージの上で。
はいはい、
そのステージの電力を賄うそうなんです。
はい、大学祭での、ね、環境への取り組みは今どんどん進化しているっていうことですね。
はい、
学生さんたちもそれをまた、ね、一般の私たちにも伝えてほしいですよね。
そうですね。私たちも大学祭に行ってちょっとそういうのはもう体験してみるのもいいのかもしれませんよね。で、リユース食品については次のコーナーで仏教大学の徳本秀明さんに詳しく話をしていただきます。はい、以上なあなあ知ってる兵のコーナーでした。
はい、ではこの辺で1曲お聴きください。ロビン・ロイドでおはようミスター B。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今日は仏教大学3回生で環境市民のインターン生でもある徳本秀明さんに大学での環境活動についてインタビューしましたのでお聞きください。さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はね、徳本さんの方に環境活動をしてらっしゃるということでお話をお伺いしたいと思います。仏教大学の方で
大学祭でリユース食器を導入しはったということなんですけども、
はい
はい、どういう形であのリユース食器を使うというふうに思われたんでしょうか。
もともとの流れが、はい、4年前に、学生が何か学園祭で環境活動を行いたいなというので行ったのが始まりで、はい、今年で4年目になります。
あ、本当。なんか私もあのちょっとパソコンの方であの調べてみたら、結局京都の大学であの立命とか同志社とかそういうところもリユース食器使うてはるし、なんか京都の大学が集まってあるあの祭りがありますよね。それでも、はい、京都学生祭典かな、なんかそんなんでも、はい、リユース食器っていうのは使ってありますよね。
はい。
でその流れと一緒なんですか。
そうですね。はい。最初仏教大学で行ったのと、
うん、はい、
同志社の、
はい、
と同志社大学と、うん、立命館大学と京都学生祭典で一緒に行ったのが最初で、
はい、
それが元で関西学生エコミーティングという別の団体を立ち上げて、その団体で、人物と情報の共有を目的に行っています。
あ、そうなんですか。そしたらあの関西その学生連盟
エコミーティング、
エコミーティング、あ、ごめんなさい、はい、エコミーティングっていうのはあの京都だけじゃなくて他の大阪とか兵庫県とかそういうところの大学も入ってあるんですか。
いや、まだ、その同志社大学と立命館大学と仏教大学と、
はい、
あと龍谷大学がこれからリユース食器導入したいなということで、
あ、そうなんですか、
はい、加盟しています。
はい、ほな今のところはちょっと発展途上ということなんですね。
そうですね、
はい、でそのリユース食器を使って見張ってね、
はい、
あのどういうメリットがありました。
そうですね、
はい、
使い捨て食器を使わなくて、食器を洗って繰り返し使用するということで、
はい、
その学園祭中に出るゴミの排出削減できて、
はい、
また、来場者の人も気軽に参加できる環境活動ということで、うん、みんなが巻き込んでできる、楽しくできるという活動になっています。
うん、あ、そうですか。で、来場者の方の反応というのはいかがでした？
そうです。最初の頃はちょっと流食器をゴミ箱に捨ててしまったり、
はいはい、
とあったんですけれども、4年目ということで、
うん、
地域の住民の方も、学生の方もその活動の趣旨を理解していただいて、徐々にその食器の回収率っていうのも毎年上がってきています。
はい、あ、そう。そしたらあの大学祭全体から見てね、そのリユース食器を導入してない時と今とではなんかすごく変わったっていうところは、ゴミの量が違うということは確かにあると思うんですけれども、
はい、
それ以外になんか感じることってありますか。
そうですね、最初導入していない以前の学園祭っていうのは僕まだ入学してないのでわからないんですけれども、
はい、
でもやっぱ導入することでやっぱ学生の他の大学行ってみて、友達が言っていたことなんですけれども、
はい、
仏教大学の学園祭はゴミが、少ないっていうので、はい、言っていただいた、きましたね。
そうですね。でまあ、あのそういう時に使い捨てではないリユース食器を使うということで、来場者の方にちょっと考えてもらえるっていうところも出てきますよね。
はい、
で子どもたちにもそういう何でも使い捨てじゃなくって、はい、物は繰り返し使えるんだよっていうことをまたアピールできるっていうか、覚えていってもらえるっていうところができますよね。
はい、そうですね。
もうそうした4年目に仏教大学の方ではなるっていうことなんですね。
はい、
はい、分かります。あとその他になんかあの、徳本さんはあの仏教社会福祉研究会っていうのになってエコ検定に合格を目標というふうにしてらっしゃるようなんですけれども、
はい、
エコ検定っていうのはあの国が指定したあれですか、環境省かなんかが、そうではなくて、
うん、東京商工会議所が主催でやってるみたいなんですけれども、
はい、あ、そうなんですか。はい、でその試験にあの挑戦されて、
はい、
はい、今年ですか。
そうです、今年の、
あ、今年ですか、
はい、うん、夏休み、
あ、そうですか、
はい、
はい、まあ、これはその一応そういう研究会という、まあ、サークルみたいなところがあって、そこの方がみんな、はい、一応ほんなら受けようかっていうことになったわけですね。
そうですね、は
い、でその 皆さん受けられて、どのぐらいの合格率でした？
そうですね、受けた人数も少なかったんですけれども、だいたい7割ぐらい
で。そうですか。でも、ね、よく受かってらっしゃいますよね。
ありがとうございます。
で、徳本さんもちろん。
はい、
あ、そう、はい、やっぱりね、ちゃんと勉強されたからおめでとうございますよね。で、そのエコ検定の勉強をされて、
はい、
やっぱり自分で思うところっていうか、なんか、あ、ここら辺は結構知らなかったのに、あ、こういう勉強したために自分の知識になってよかったと思われたことってありますか？
そうですね、やっぱり環境の問題の歴史っていうのがまだ以前は知らなかったので、勉強する段階でいろいろ歴史、どのような歴史をたどってどのような法律ができたかっていうのが学ぶことができました。はい、
その法律ができる前提となった歴史っていうのの中で一番心に残ってることって何でした？
やっぱり公害から始まった、
はいはい、
その法律対策、うんうん、
四日市ぜんそくとか水俣病とか、はい、そういうふうな大きい四大公害病とかいろいろ言われてましたけども、
はい、
そういうのがからっていうことが、
はい、始まって、徐々に地球規模で環境っていうふ
う
の波が来て、はいね、地球規模の環境政策、うん、環境の法律
対策
の法律が、
はい、うん、今までその勉強する、このエコ検定のための勉強をする前には、はい、その水俣病とか四日市喘息とか、はい、そういうことは知らなかった。
一応講義で学んではいたんですけれども、
ああそうですか、
はい、
うん、やっぱりもうちょっと深く分かったっていうか、そういうことですよね、
はい、
でそれによってやっぱり自分がこうなんて行動が変わったって言ったらおかしいけど、エコ検定の勉強していくうちに、
はい、
自分の行動が変わってきたっていうことはありますか？
行動ですか、うん、そうですね、やっぱり歴史とその現在の法律を学んだことによって、
はい、
やっぱりちょっと見方っていうのが変わったと思いますね、
うん、ね、それとなんか循環型農業を実践してらっしゃる嵐山の愛とわさんの方にもなんか行ってらっしゃるということなんですけど、
はい、
前にこの番組では愛とわの森先生にゲストで出ていただいたことがあるんですけれども、
はい、
はい、行かれてどうでした？
そうですね、第一印象としては、うん、すごい庭の中に森と畑があって、はい、
うん、
すごいなっていうのが、うん、第一印象でした。
そうですね、なんか本当にそういう生活自体がもうそこと一緒にね、
はい、
なってるっていう感じでしたよね、あそこは本当に、
で、ね、
はい、で先生の思いも強いし、
そうですね、うん、
循環型っていうことでもう全部ね、有機栽培っていうか、もう本当に
そうですね、ほとんど、
うん、化学肥料とか使わずにね、
はい、
全てやってらっしゃるっていうことですけど、そういうところに行かれた時の気分っていうか、そんなんはどうですか？
そうですね、
うん、
その循環型農業生活をされてて、
うん、はい、
それに意識もすごい森さん高く持ってらして、
そうですね、
すごい僕自身もモチベーションが上がるというか、
うん、
将来こういう生活をしてみたいなっていうのが、はい、
ちょっと憧れみたいなのも出てきましたか？
そうですね、
はい、私もね、寄せてもらった時に本当にすごい、でも意志の強い方で、
はい、
うん、そこら生半可なことではやっぱりああいう生活っていうのはできないだろうなっていうのをすごく感じましたね。 でも本当に行ったら気持ちよくってね、すごくなんかもう本当にずっとのんびりここにいてたなっていう感じのね、
はい、
雰囲気のところでしたけれど、やっぱりそういうのになりますよね、
はい、はい、
それとちょっと話は変わるんですけども、今環境市民のインターン生ということで、この前安城の方であった、環境市と無駄自治体全国フォーラム in 安城っていうふうに、
はい、
フォーラムあったんですけども、そこの方にも出席されたんですよね。
あ、はい、行かせていただきました、はいはい、
でその中で、まあ、いろんな環境市と目指してる都市市とか町とか の市長さんとかそういう方もいらっしゃってたんですけれども、
はい、
一番 こう気になったっていうか関心を持ったっていうのは、あのどこの市でした、市っていうか町でした。
そうですね、兵庫県の加西市の自治体さんが行っておられた、鉄道の政策なんですけれども、そちらが、市で運営されてて、その駅舎の工事等も、地域の方がされてて、またその駅の駅長さんも地域のボランティアの方がされてて、またその駅舎をその住民の交流の場にされてたりなど、本当に地域の方が作られてる。
もともとは JR が運営してたあの鉄道なんですね。
そうです、国鉄時代に、
国鉄時代になって、それがもう廃線になって、でも地域の足としては必要だということで、
そうですね、
市の方でですね、
学生がほとんど利用されてるみたいで。
あ、そうですか。ちょっとやっぱり通勤、まあ通勤っていうのは皆さん車かも分からんけど、通学のそのあれがなくなってしまうということで、市の方でそれを再生したっていう形なんですね。そうですね。で、加西市っていうのは加えるに西っていうふうに書いた加西市っていうことですよね。
はい。
ということは、あの兵庫県のちょうどあの、日本海側と太平洋側のちょうど中間ぐらいのところにある市ですか。
はい。
そこら辺、
はい、
大体のことよね。それでその、あれよ、鉄道自体のそのあれは市が責任持って、その線路は やってるっていう、線路とか車両とかは。
はい。
それでその後のそれを動かしていくための、動かしていくっていうか、その駅舎とか、そういうものに関してはもう市民のボランティアっていうか、そういうなんで維持してるっていうことなんですね。
その部分が大きいと思いますね。
でそのボランティアの方たちもその駅舎をあのその普通の駅として使うだけじゃなくって、そこをもうコミュニティステーションみたいにしていったっていうことなんですね。はい、そうですね、
うん、
でそのこと自体はコミュニティステーションにしていくっていうこと自体は住民の方から意見として出たわけですか。どういうふうにお話しされてました？
そうですね、最初その駅長さんの方、あのボランティア、駅長ボランティアっておっしゃってたんですけれども、それは集められて募集されて、集まってこられて、その後駅舎を利用したそのボランティア活動とか、あとですね、主婦の方のコミュニティの広場っていうのは、各自でやられてたとお伺いしました。
そしたらそのこの線路があるし、なんかちょっと資料を見たら、北条線っていうあれだったんかね、なんか線路だった、っていうことはその加西市の中にもそれなりの駅がいくつかあるし、その駅ごとにそういうものができていったっていうことなんですね。
あ、そうですね。
あ、でもそれっていいですよね。みんなが集まる場所をわざわざまたコミュニティステーションやとかって言ってこう箱物を建てるんじゃなくて、もともとあった駅舎をそういうふうに使っていかれたっていうことなんですね。
そうですね。その改築とかも、その町の建て替えした時に出た瓦とか木材を使われているそうなので、
あ、そうなんですか。で、あのここにこういうようなお話を聞かれて、あのどうですか、徳本さんは何を感じました？自分がこういうふうなところでこう働こうとか、そういうふうに今就職活動中だと思うんですけど、そういうふうな形とか思われました？
もうすごい感じましたね。
あ、本当、
はい、
その中でどこら辺があのやっぱり加西市とかこういうあの住民が中心になって動いてるような、そういうあの自治体に行きたいなっていうふうに思われました。
そうですね、自治体の方、今回のフォーラムを行かせていただいて、自治体と地域の住民の方 の、その連携っていうか、その協力理解っていうのが大切だなって感じまして、その地域住民の理解なしには政策、環境政策はできないっていうのが、すごい思いました、
ね。あ、そうですか。じゃあこれに参加したらもうほんま意義はすごく大きかったですよね。
はい。
はい。今日はいろんなお話聞いてしまいましたけども、これであの終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、徳本ひどやきさんのお話でした。見たい聞きたい話ないのコーナーでした。
はい。ではここで2曲目をお届けします。ロビン・ロイドでチョコレートバースデーケーキ。 このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。ちょっと気が早いようですが、今日は来年1月の23日、24日の2日にわたって開催する環境 NGO、NPO 地域ワークショップのお知らせです。この日本でですね、環境教育っていうものが取り組まれるようになって約20年経つんですね。これまで様々な実践が行われてきていまして、はい、今その成果や課題をこう明らかにして、もうより行動に結びついた社会をこう仕組みをね、変える力となるような環境教育を作り出そうということで開かれます。
はい、環境教育、環境活動に関わる人だったら誰しも環境教育の必要性を認めてますよね。
そうですね、はい、やっぱりこう教育っていうのがこう人を動かしたり組織を動かしたりっていうものの基礎になりますからね、ということで、まあ、このワークショップでは、環境活動に今実際取り組んでいる人がこう思っていることをですね、議論学習してこう参加者同士の交流を通してですね、新しいこうステージ、環境教育の新しいステージをもう作り出そうと、そういう糸口にしようということでやるわけですね。
はい、どんなことをするんですか？
はい、まずはですね、もう実際に環境教育活動をなさっている当事者の方々からね、お話を聞いて、まあ、それらを踏まえた上で、こう、持続可能な社会を作るための効果的な、こう、環境教育の課題とか戦略について学んでいきます。はい、会場は、京都市営地下鉄四条駅から歩いてすぐのところにあります、京都市学会館です。参加費は無料、定員は30日です。詳細についてのお問い合わせ、お申し込みは、環境市民までお願いいたします。以上、エコ回覧版のコーナーでした。
はい。今日は大学祭について、一応、立命と同志社の、こういうことをしてますよということと、仏教大学はもう、徳本さんにお話しいただいたんですけども、皆さんが使ってるリユース食器っていうのはね、エコトーンの方で、
はい。
はい、貸し出しをしてるということで、やっぱりエコトーンの太田さんの方に、だいぶ、いろんなアドバイスをもらってるようですね、皆さん。はい。それと先出てたの関西学生エコミーティングっていうのを作ってるっていうふうに今のところまだ4大学ほどらしいんですけどね、あとでもここ のまとめっていうか代表者になってるのが中村祐樹さんっていうことで
前にね出てもらいましたよね、
そうなんです、うん、はい、エコガイドを作ったりとかね大学祭でのあれもあってそういうのを作ってましたよね。はい、じゃあそろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんのご意見ご提案を募集しています。で、環境市民の連絡先は、電話 075-211-3521、電話 075-211-3521、ホームページからもこの番組を聞いていただけますので、ぜひ皆さんお聞きください。今日の担当は、奥津豊子と、
久保一塚でした。
はい。ではまた来週。
さようなら。